This morning we're going to go back to the Old Testament.
今朝は、また旧約聖書の方に戻りたいと思います。
It seems that most of us are able to come on Sunday morning, and so it's like Sunday is our main teaching time. So I've taught, as you know, a lot from the Old Testament and then the New Testament, but I kind of felt led to go back for the Old Testament for a while.
ほとんどの方が日曜日に礼拝の方に来られますので、日曜日がメインのこの聖書を学ぶいい機会になっていると思います。で、旧約聖書をしばらくやっていて、で新約に行きましたけれども、またちょっと旧約に戻りたいなという思いが与えられました。
And so, oh, by the way, before we do that, just to remind you, on Wednesday we have a prayer meeting every week here at 7:30, and also we study through, we've been going through the book of Hebrews, so
メッセージに入る前にですね、毎週水曜日ここで、夜に祈祷会を行っています。で、お祈りの前にですね、短い時間ですけれども聖書を学ぶ時間もあります。で、今は、ヘブル人への手紙を学んでいますので、そちらももしよければどうぞご参加ください。
Okay. Well, this morning we're going to go back to the very beginning, Genesis. We've never studied this book before. Genesis chapter 1.
今朝は、聖書の一番最初のところになります。創世記に入っていきたいと思います。創世記の一章をお開きください。
And again, anybody that needs a Bible, we have Bibles back here.
もし聖書を必要な方は後ろに聖書を何冊か用意してますのでご利用ください。
Well, the word Genesis means beginning.
この創世記という言葉ですけれども、これは、始まりという意味があります。
And in this bookWe see the beginnings described.
この書の中から、この始まりというものを私たちは、見ていくことができます。
We see the beginning of the earth and all the things in the earth.
この地球とか、地球にあるすべてのものの始まりを見ることができます。
I should say in everything in the universe.
地球だけではなくてですね、宇宙全体の始まりです。
We see the beginning of man, where people came from.
また人の始まりも見ることができます。人間がどこから来たのか。
We see the beginning of marriage, the first marriage.
また、結婚の始まりも見ます。
We see the beginning of sin, where sin came from.
罪の始まりというものも見ることができます。どこから罪が来たのか。
We see the beginning of cities and cultures.
そしてまた、街だとか文化だとかそういったものの始まり。
And languages.
言語の始まり。
Genesis gives us an understanding of who we are.
この創世記というのは、私たちが一体どういうものであるかということを、理解することができるように、その理解を与えてくれます。
And it gives us an understanding of the world that we live in.
そしてまた、私たちがこの住んでいるこの世がどういうものであるかという、その理解も与えてくれます。
For that reason, it's one of the most important books in the Bible.
そういうふうに考えますと、この書は創世記という書は、聖書の中でも最も大切な書の一つであると言えます。
Because the book of Genesis is important for understanding the other 65 books.
この創世記というのは、他の残りの65の書物を理解するためにも、まず最初に、理解するのが必要な、重要な書物になります。
Now the author of the book of Genesis is Moses.
この創世記を書いた人はモーセと言われています。
Now before that time, they passed down the stories of creation and so forth, either orally or through some written language.
このモーセが書く前は、おそらくこういった最初の出来事とかそういったことは何かしらに書かれていたのか、もしくは口伝で伝えられていたと思われます。
But Moses, through the leading and direction of the Holy Spirit, recorded these things, and he wrote down the first five books of the Bible, which are called the Torah.
けれども、モーセが、この御霊によって、御霊に導かれて、最初のこの創世記の、最初の五巻ですね、トーラーと呼ばれる最初の五個の書物を書きました。
And I think it's interesting when you look at the life of Moses is that God prepared him to do this very thing.
面白いのは、モーセの 人生を見てみますと、神がすでにモーセにこの働きをさせるために彼が成長するその過程も準備されていたということがわかります。
You remember, that Moses grew up in the house of Pharaoh. He grew up as a prince. And it says in Acts 7:22 that Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians.
モーセという人は、このエジプトでファラオの王宮で王子として、育ちました。で、使徒の働きの7章の22節のところにも、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれというふうに書かれています。
He would have been able to write well.
ですから彼は本当にこの書くということをよくできるようになりました。
much in the same way that God used Paul to write much of the New Testament.
同じように神はパウロのことも同じように用いられて、そして彼は多くの新約聖書の多くの部分を書きました。
Because Paul was well versed in both Hebrew and Greek, and he was prepared to do that very thing.
パウロは本当によくこのヘブル語とギリシャ語に通じていまして、この、新約聖書をたくさん書くため の, その素地がもうすでに培われていました。
It's just interesting. I mean, God uses everything for his purposes.
面白いのは、神が本当にこのすべてのことを用いられて、ご自身のご計画を、目的をなしていかれるということです。
Okay, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth.
創世記1章の1節。はじめに神が天と地を創造した。
Now, I bet that this is the most read sentence in all of the world.
おそらくこの節、この文章は、世界中で最も多く読まれている、箇所じゃないかと思います。
Because almost everybody, it's, you know, believer or unbeliever, at some time in their life, they've picked up a Bible and they've at least opened it and read the first sentence.
ですならば、信じてようと信じていまいと、多くの人たちがですね、聖書を手に取った時には、まず手にしてみて、一番最初をこう開いて、一番最初のところを読んでみると思います。
And it's such a powerful truth. This one sentence contains a very powerful truth.
そしてこのたった一節、この、短い一節、一行が非常に力を持っている、本当に力強い真理がここに書かれています。
First of all, there was a beginning.
まず最初に、始めというものが、
And all that we see around us was created by God.
そして私たちが見るこの周りにあるすべてのもの、これは実は神によって作られました。宇宙というのはただ偶然にできたものではありません。
God was there at the beginning.
神が初めにおられました。
Now, of course, some people would ask, well, where did God come from?
するとですね、ある人は、じゃあ神様は一体どこから来たのと。質問するかもしれません。
Well, God is eternal.
神という方は永遠の方です。
That means he has no beginning.
それはつまり、始まりがないということです。
He has always existed.
常に存在されているということです。
And he always will exist.
そしてこれからもまた常に存在しています。
He's the great I am.
この方は偉大なる私はあるという方です。
You know, that's what separates us from God.
それが私たちと神とこう隔てる、分けるものです。
That's what separates the God of other religions from God. Because if you go back and trace any other religion, it goes back to a certain point in time. God has always been.
そしてまた、他の宗教の神々とこの神を分けるところでもあります。この聖書の神というのは常にそこに存在しておられました。
When you read this verse, in the beginning, God created the heavens and the earth. It confirms what is obvious to our inner thoughts.
この初めに神が天と地を創造したという言葉から、明らかにこう確信を持てることというのがあります。
Someone made this world.
誰かがこの 世を作ったということです。
And whenever you see something that was created, the obvious thought is that there must be a creator.
何かあのものを見たときに、そこにはそれを作った人がいるということは明らかです。
I mean, whenever you see something, you may not know who the creator is. You may know nothing about them, but you know there is a creator, obviously.
その誰が作ったかというのはわからないかもしれません。けれども、誰かがそれを作ったということは、それは明らかです。
I mean, when you go and you're driving along and you see kind of an interesting bridge or an interesting building, you know, chances are, or at least I don't know who the architect was that made it, but I know that there is an architect. That's obvious.
こう街を歩いていてもなんか変わったデザイン の, あの橋があったりこう建物があったりすると、私はその建築が誰かということは分かりませんけれども、でも明らかに誰かがそれをデザインしたんだということは分かります。
When you look at a cell phone or some little gadget, you think, oh, that's clever. The guy, the people that made this, or the man that designed this, was really, really knew what he was doing. It was really interesting.
例えば携帯のようなこの小さなあの機械みたいなものを 見るときにでもですね、それを見て本当にかっこいいな、誰が作ったのか分かんないけれども、でもこういうものをあの考え出して作ることができる人っていうのはすごいなと思います。
Or if it's not working, then you get mad. Who designed this, you know?
もしくはそれがうまく動かないときにはですね、逆に誰がこんなものを作ったんだと怒るかもしれませんけれども。
But it's obvious. You know, in order for there to be a design, there has to be a designer. That's an obvious truth.
でも明らかなのは、何かこうデザインされたものがあるということは、それをデザインした人がいるということ、それは明らかです。
And the world around us, our bodies, the world that we see in nature is much, much more complicated.Than an iPhone or something.
そして私たちの周りにあるあの自然のものですね、私たち自身もそうです、私この人間の体もそうですし、また周りにあるさまざまなものも、それらは実はこういったあの iPhone なんかよりもよっぽど複雑にできています。
But you, and you know, there must be a designer.
ですからそこにはデザイナー、作った方がいるはずだと考えられます。
But of course this brings up this whole issue of evolution, which is probably the most predominant theory out there about where we came from.
もちろんですね、こういったあのこと、このことは、実は進化論に対して、まあ、問題を提起することになります。でこの進化論というのが、まあ、あのほとんどの人が、多くの人たち、かなり多くの人たちが、まあ、これがあの私たちがどこから来たか、その起源であるというふうに信じていると考えられる、あのかなり有力な説になります。
And the theory of evolution, as you know, believes that everything came about through a series of kind of accidental happenings, things that random happenings.
そしてこの進化論という学説は、いろいろなものがあのいくつかのこう偶然の出来事が重なった結果存在するという、そういったあの基本的な考え方があります。
And you know, this really goes against, again, this idea that we know things just don't happen by chance. We know that.
でもそれはこの一節のところに相反する考え方です。私たちはその偶然のによって何かができるとは、あの信じられません、考えられません。
We don't see order coming from disorder. It just doesn't happen. There's no evidence for that.
秩序が無秩序から生まれるということは、これはもうありえません、考えられないことです。
So then you wonder, why do so many brilliant people subscribe to such a something so irrational as the theory of evolution?
ではなぜそんなにも多くのあの本当に才能ある人たちがこのちょっと道理に合わないような説に対して同意しているんでしょうか。
And you know, I do say they are brilliant. They're not idiots.
そういった人たちのはあの本当に才能あるあの 素晴らしい人たちだと思います。決してバカ呼ばわりするつもりはありません。
It doesn't help. Sometimes we get in this thing, you know, Christians kind of feel insecure and then they kind of, oh, they're stupid. They, you know, kind of there's a mocking taking place. That's not really helpful.
こちらがクリスチャンだからといって、そういった進化論を信じているような人たちに対してなんかもう本当にあざけるようなことを言ってみたりですね、こう言い合ったり、そういったことをする必要は全くありません。
But the Bible tells us the reason for this in the New Testament.
でも聖書には、その新約聖書の中にその理由がはっきりと書かれています。
And let's just take a look in Romans, the book that we just studied, chapter 1, verses 20 and 21.
ちょうどローマ書を学びましたけれども、ローマ人への手紙の1章の20節から21節です。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。
The main reason that people cannot accept the fact that God created the earth is that people don't want to submit to God.
人々がこの神がこの地を作られたというその事実を受け入れたくないのは、それは人々が神に対して神に服従したくないからです。
It's not a head problem so much as it's a heart problem.
ですからこれは、知識の問題ではなくて心の問題です。
Because if you acknowledge that God exists, then you realize I am responsible to God. And people, mankind, humanity,In our sinful state, we don't want to be responsible to God.
もし自分がこの神のことを認めてしまえば、自分はその神に対しての責任が生まれてしまう。で、本来の人間というのはそういった神に対する責任というものを持ちたくありませんから、ですからその神を認めるということをまあ拒もうと反抗しようとしてしまいます。
Now,Most people in the world are followers.
この世のほとんどの人は、ある意味で誰かに従っています。
I mean, most of the time, I'm a follower. You know, I'm riding the train. I just follow people. You know, look for the signs and follow the signs.
私自身もですね、もうほとんどの時間、何かにこう従っていますね。人についてこう道を歩いていったり、信号に。従ってそれに。
And most of us believe what people tell us. People above us, our teachers and so forth, tell us.
で、多くの人たちは自分の上にある立場の人たちから言われることというのを、まあ、信じてそれに従っていきます。
And if you go to school, you go through the school system, the chances are you were taught that evolution is a fact.
そして例えば学校に行けばですね、そこで進化論が教えられるというその可能性は大いにあります。
And you know, most of society accepts that it's a fact.
そして、社会の、まあ、多くがですね、そのことを事実として受け入れています。
And yet, in the heart of almost every person, there is something inside that just cannot accept this.
けれども、実はほとんどの人がおそらく心の深いところでは、そのことに対して、進化論に対して何か受け入れられないものというものを抱えていると思います。
And when we read Genesis 1:1, it's like a light goes on. Yeah. It's like, yes, that's true. I know it's true.
ですから、この創世記の1章、1節を見ますと、本当にもう光がパッとつくような感じで、あ、そうだ、これが本当だということがわかります。
It has been said that if you're able to accept Genesis 1:1, you will have no problem with the rest of the Bible.
このように言われています。もしあなたがこの聖書の中の創世記一章一節を受け入れることができれば、残りの聖書の箇所というのはもう何の問題もありません。
Because if you accept that God is an omnipotent creator, that he created everything that is from nothing, then you realize God can do anything.
それはつまり、この一節を信じるということは、神が全能なるこの創造主であるということを受け入れるということになりますから、神がその無から有を作り出すことができる方ということを信じることができれば、もう神にはどんなこともできるということが信じられます。
God is almighty.
神は全能な方です。
Nothing is impossible for him.
何もこの方にとって不可能なことはありません。
And remember this. Keep this in mind as you start to think about creation and questions come into how it was done and how did this take place.
ですからこの創造ということを宇宙の創造ということを考えるときに覚えておいていただきたいのは、それがどういうふうに行われたか、どこでどのように行われたかということを思い出すことが
whenever you reach that place where your understanding kind of goes out, the vanishing point, they said, you know, it just goes out to the end where you cannot understand anymore. Well, at that place, realize you can just rest. God is God. Even when if I don't understand something, I trust it that God is able.
そして、この自分 の, あらゆるこう力をかき集めてですね、理解できるところまで頑張って、理解しようとしても、限界が来ます。でその限界に達した時には、本当にもうただ神は神であるというその事実の中に私たちは安息することができます。
How can you create something from nothing?
どのようにこの無から有を生み出すことができるんでしょうか。
I don't know.
私には分かりません。
But I trust God and I believe God can do it.
でも私は神を信じます。神にはできるということを信じます。
I mean, this is helpful for all things. You don't have to understand everything.
でもこのことは全てのことに当てはまる原則だと思います。私たちは全てを理解する必要はありません。
But understand one thing. God is my creator.
でも一つだけ理解する必要があることがあります。それは神は私を作った方であるということです。
And one other thing, God loves me.
もう一つ、これは神は私を愛しているということです。
Before we move on, I just need to say there are scientists, there are many scientists who do not accept this theory of evolution.
先に進む前にもう一つだけ、科学者の中には多くの科学者の人たちが実はこの進化論を信じていない人たちが受け入れていない人たちがたくさんいます。
Some of them, apart from reasons of faith, apart from faith in God, they just don't accept it because it's illogical and they've written books about it and they've challenged it.
その中にはその進化論を信じていない科学者たちの中には別に信仰上とかこの聖書のこととは抜きにして、そういったことは関係なく、ただその進化論自体が事実として受け入れられないということをたくさん述べていたり、いろいろその進化論に対して、チャレンジするようなことを書いていたりする人たちがたくさんいます。
And I say that because sometimes if you're looking at you're reading the newspapers or something, it sounds like it's Christianity against science. It's not.
なぜこのことを言っているかというと、世間ではですね、よくなんかこうクリスチャン対科学者みたいなそういった構造を考えてしまいがちなんですけれども、そんなことはないということです。
The issue is what is true.
問題は何が真理なのかということです。
Let's move on. Let's read verses 2 through 5.
はい。では、先に進んでいきます。2節から5節をお読みします。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝があった。第一日。
Now the days of creation are described.
ここで創造の日々が記述が始まりました。
And on the first day it says God created light and he separated the day and the night.
まず第一日目に神は、昼と夜を分けられました。
And it seems that the earth was spinning on an axis at this time.
もうこの時にすでに、地球というのは軸を中心に回っていたということが考えられます。
Now, many people will have criticized this account, saying, well, you know, there's day and night. Well, the sun and the stars weren't created until day four. How is that possible?
多くの人たちが実はここの記事を読んで、それに反抗しています。太陽とか月とかそういったものは4日目まで作られてないのに、どうしてここに昼と夜があるんだと。
Well, I don't have a problem with this because I know that God can create light. For one reason, God can create light other than the sun.
でも私はそれは別に問題ではありません。神にはこの太陽以外に光を作ることができる。
You know, if you look, for example, in Revelation, at the end of the Bible, Revelation 21:23 talks about how the new heaven, the new earth, and that it said there is no sun. In the New Jerusalem, you can just say New Jerusalem, there's no need of sun because the glory of God illuminates it.
黙示録の21章を見ますと、ここに将来のこの新天神地が新しいエルサレムの話が書かれていますけれども、黙示録21章の23節のところには、都にはこれを照らす太陽も月もいらないというのは、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからであると書かれています。
And so again, God is God. There's no problem for God to create light even before the sun.
ですから、神は神ですから、この太陽が作られる前から神が光を作るということは可能です。
It's an interesting thing, though, this usage. If you look through this creation account, it always talks about evening and morning to describe a day.
面白いのは、この毎回ですね、日ごとに、創造の日の最後に、夕があり、朝があったという記述があります。
Now we usually think of the day beginning at sunrise.
通常私たちは一日の始まりというのは、まあ、日が昇る朝と考えますが、
sunrise being earlier in the day, okay.
まあ、日が昇るというのは、まあ、昇る時というのは、まあ、一日の早い時間といいますか。
But anyway, in the Jewish mind, the day begins at sunset.
けれども、ユダヤ人の人たちは、一日の始まりを、日が沈んだ時と考えています。
Okay, let's read on. Let's go from verse 6. All right, we'll go all the way to verse 11.
はい。では6節から11節を読みます。13節。
Okay, yeah, verse 13.
6節から13節を読みします。ついで神は大空よ、水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水とを区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第二日、神は天の下の水はひとところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれを良しとされた。神が地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよと仰せられると、そのようになった。それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされた。こうして夕があり、朝があった。第三日。
So originally the earth was surrounded by this thick layer of water which God separated between, you know, the water, the oceans and the earth, and then an atmosphere was created.
最初は、この地は熱いこう何層もの水で覆われていました。でもそこに神がそれを水と水を分けられて、そして真ん中に、この空気が存在するこの部分というものを作られました。
And then on the third day, it's like the land was raised up and then the oceans kind of were sunk down and we had dry land.
そして3日目には、こう地が現れてきて、こう海が沈んで土地がこうできて、そして、乾いたところが現れました。
And plants grew on the dry land.
そしてその乾いた地に、植物がなるようになりました。
In verse 12 it says, "The herb that yields seed according to its kind."
12節のところには、各々のその種類に従って種を生じる草というふうにあります。
And this is really interesting. The plants were created.With the ability to reproduce.
面白いのはこの植物はですね、実を結ぶことができるようにその能力を備えて、作られました。
They were created mature.
つまりこの大人の木として作られたということですね。
I mean, in the same way, we'll see on the sixth day, man was created mature, fully, you know, in the adult form.
同じように人間も6日目に、大人の状態で子供を産めるその状態で作られました。
You know, Adam didn't wasn't a baby.
アダムは赤ちゃんだったわけではありません。
He was created mature, and in the same way the plants were, but with the ability to reproduce after its kind.
同じように人間もそうでしたけれども、同じようにこの植物も、この後に実を結ぶことができるように。その各々の種に従って生じることができるような状態で作られました。
Remember, God is God. God can do that. He can create, you know, light. He can create someone, something that's mature. He can make the loaves and the fishes multiply.
神にはどんなこともおできになります。光を作ることもできますし、このように成長した、木を作ることもできますし、また、こうパンをですね何倍にも増やすこともできる方です。
And it's so interesting, but he created everything with the ability to reproduce. So in a sense, he gives us we participate in creation.
神はこのようにこのその後に、その種に従って種を生じるそのようなもう一度繁殖することのできる力を備えたものを作ることによって私たちにもその繁殖する作業御業にこう部分的に参加することができるようにしてくださって
I mean, seeds are such an interesting thing. In a tiny seed, there's everything that's needed, all the information, everything to create the plant again.
例えばこの種というのは本当に小さなものですけれどもこれが、大きく育って、もう本当にこの地を満たすほど の木々を作っていきます。
Now, I'm not a good gardener. I'll confess that.
私は実は庭仕事はあまり得意ではありません。告白します。
But I keep on doing it every year.
でも毎年毎年まあ何かしようとするわけです。
I don't know why I put up with the heartache, but
なんで最後には本当にがっかりするようなことになるのは分かっているのにやるのか分からないんですが。
But every year, you know, when it gets warm and the birds start really singing and out there and the things start growing up, I want to plant something.
でも毎年毎年こうだんだん暖かくなってきてですね、鳥がさえずるようになってくると何かをこう植えて育てたいなと思ってしまうんです。
And what's so cool about it, what's so neat about it is that I can take this plot of ground, there's nothing there, but I can think.And I can say, okay, I want carrots to be here. I want, you know, and I can plan it out.
で、面白いのはこう、その庭には最初は何にもないわけですね。で、そこに、この一角を作って、で、自分で考えるわけです。うん、ここには人参を植えようとか、ここにはあれを植えようとかってこう考えていき、計画できます。
I don't know how things grow. I can't make something grow. It's far, far too complex for me. But I can have a part in it. God allows me to, in a sense, participate in the creation by, you know, planting the seeds, by laying things out. And then, miraculously, this complex, beautiful plant comes up if the birds don't eat the seeds.
私はどうやってその食物がこう成長していくの、芽を出して成長していくのか全く分かりません。もう本当にその過程というのは複雑で、理解はできませんけれども、でも私はじゃあここに何を植えよう、どの種をまこうとか、そういった部分でその創造の世界にちょっとこう関わることができるわけですね。そして、種をまいて、それがこうだんだん芽を出していって、美しい木になって実を咲かせる。もし鳥が来てその種を食べていかなければの話ですけれども。
Okay, let's move on. 14 all the way through 18, 19.
14節から、19節をお読みします。ついで神は、光るものは天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のために役立て。天の大空で光るものとなり、地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。それで神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれを良しとされた。こうして夕があり朝があった第四日。
Here God creates the sun, the moon, and the stars.
神がここで、太陽や月や星を作られました。
And one of the things that I find so amazing about God's creation is the vast amount of space that He used.
本当にこの神の創造の中で私がとっても不思議だなと思うことの一つは、本当に広大なこのスペースというか空間というものをこの創造に使われているということです。
I mean, as we realize with the Hubble telescope, they're able to see further and further, and it's just all the time their estimates of how big the universe gets bigger, and it just blows your mind.
もうこうどんどんどんどん引いていって宇宙全体を見れるようなそういったレンズみたいなのがを通して見てももう本当にその大きな宇宙が広がっていくというのがいつ見ても驚きます。
and then the number of stars and planets is amazing.
そしてもう本当にその、星いや、そういった惑星の数ですね。そういったものを見てももう驚くばかりです。
And in all of this, the Earth is like a tiny little speck.
で、それらのその広大な宇宙の中で地球というのはもう本当に小さな一角の点のようなものです。
And it's like, and it's the center of God's plan.
でもそれがこの神のご計画の中心にあるわけです。
It's like the earth. God chose the perfect place for us to live.
神は私たちが生きるために完璧な場所を選ばれました。
And all of these billions of stars and galaxies, they're window dressing.
そしてこの地球の周りにあるもう何億何千万というその星だとか銀河系というのはこれはもうただこう飾りに過ぎません。
And it's just a testimony of who God is, because God is eternal.
そのことがさらに神がどういう方であるか、神がもう本当にいかに大きい方で永遠の方であるかということを証ししていると思います。
It's not like us. You know, we would think, oh, God, isn't that a waste of, you know, why did you go to the trouble? Well, he's eternal.
もう私たちのようなものではありませんので、なんでそんな無駄なことをいっぱいするんだろうとか、そういったことはなくても、この方は本当に永遠の方です。
But we are indeed a privileged planet.
そして私たちは本当にですね、実はこの驚くべき一つの惑星の中に今いるわけです。
Because out of all of the other planets in the universe,Ours is uniquely suited for us to live on and to discover God.
なぜならばこの宇宙の中にたくさんある惑星の中で、本当に私たちが今生きているところというのはもうまさに私たちが 生きるために必要なあの条件が揃っているところであって、そしてまたここでこの神の素晴らしさ、美しさというものを発見することができる場所になっています。
Okay, let's go all the way through 25 now.
20節から25節をお読みします。ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上、天の大空を飛べと仰せられた。それで神は海の居住とその種類に従って、水に群がりうごめくすべての生き物とその種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされた。神はまたそれらを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。こうして夕があり朝があった。第五日。ついで神は、地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地の這うすべてのものを作られた。神は見てそれを良しとされた。
God created all of the animals, it says, according to its kind, with the ability to reproduce.
神は、それぞれの生き物をそれぞれの種類に従って、またそれぞれの種類がそのさらに繁殖していくことができるその力を持って作られました。
So within the earth, we see animals, different various animal groups that are able to reproduce with variation.
そしてこのさまざまな動物というのは、その繁殖していく力を持ってその種類に従って繁殖していきます。
But you're never going to see an animal, a completely different animal come about. They're always according to its kind, as it says here.
けれども決して、ある動物が全く別の動物に途中で変わってしまうということは、そういったことは起こりません。ここにはっきりと書いてあるように、その種類に従って繁殖していきます。
You can breed dogs and you can maybe make, you know, really big dog. You can make little dogs.
And... 例えばこの犬をの品種を作ろうとして、大きな犬とか小さな犬を作ることはできるかもしれません。
But you're never going to see a dog give birth to a cat. It won't happen.
決して犬が猫を産むということは、それは起こりません。
And this is again going back to the theory of evolution. This is where it breaks down.
で、これがですね、また進化論に戻りますけれども、進化論がここで行き詰まってしまうところになります。
Because some evolution evolutionists point to this these variations in species in an attempt to prove evolution.
なぜならば、その進化論の中には、進化論者の中にはある人たちは、この動詞の中での変異というものが起こる、それを見て、だからこの進化論の証になっているんだ、証明になるんだという人たちがいます。
And there is adaptation in the world, but there is never a transition. There's never been any evidence where one species became another. It just isn't there. It's there in theory.
確かに、この順応していくということは起こります。けれどもそれは、その変化する、何かある種が別の種に変わっていくということではありません。これは単に学術上の、なんて言うんでしょうかね、思考の上でのことでしかありません。
But adaption, just to give you an example of adaption, for example, sometimes there has been cases, say there's some birds on an island, and this bird, primarily its food source are insects in the bark of the trees.
例えばですね、この順応ということに関して一つ例を挙げるとしたら、ある島に鳥が住んでいたとします。そしてその鳥は木のこの川の中にいる虫を食べています、食べます。
And because of the change of the weather, the insects are deeper inside the bark. And so therefore the only birds that can get to the insects are the birds with the longer beaks.
そしてこの島の気候がだんだん変わってきて、例えばその虫がどんどんどんどん木の奥の方に、中の方に入っていってしまうことになったとします。そうするとその鳥の中でもくちばしの長いものだけがその中の木の中の、まあ、虫を食べることができるようになります。
And that, I'm talking about the birds of the same species with a longer, you know, like we are, some of us are tall and some of us are short and some of them had longer beaks than others.
もちろんこれは同じ種類の中の鳥の話をしています。ある同じ種類でもある鳥は長いくちばし、短いくちばしといろいろいます。
So the birds that don't have the long beaks end up dying off because they can't get at the insects.
ですから長いくちばしを持っていなかった鳥というのはなかなか餌が食べられませんから、だんだんこう死んでいってしまいます。
And so the only birds that remain are the birds with the long beaks, and then their offspring, the birds that they have, or their chicks will resemble them. You know, they'll have their parents' characteristics. They will have long beaks, and therefore the animals, they kind of adapt and start to have longer beaks.
ですからそこで生き残れる鳥というのは長いくちばしを持った鳥ということになりますので、その鳥がまたこう子供を産んでいくときに、その親に似たような鳥がこうできていきますから、長いくちばしを持った鳥がこう生まれてくると、これが順応です。状況に適応していくということです。
This is adaption. This is what's called adaption. We do see that on our earth, but it's not evolution.
これは、この、地球上で いろんなところで見られる状態だと思いますけれども、順応ということになります。これは決して進化ではありません。
Because the birds are the same species. Their DNA is the same. It doesn't change.
なぜならばその鳥は同じ同種の中、同じ種類の中のものだからです。 DNA は一緒です。
They're not changing into another animal.
その鳥が別の動物に変わるということではありません。
Okay, let's do 26 and
27. 26節から26節27節。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。
The crown of God's creation is the creation of man.
神のこの創造の中で最高のものは人を作られた。その人の創造です。
We are different from all the rest of creation in that we were created in the image of God.
私たちが他のさまざまな非造物と異なる部分、人間が他の非造物よりも異なっているところというのは、私たちは神の形に創造されたということです。
Now, we are not gods. We are not little gods.
もちろん私たちは神ではありません。小さな神というわけではありません。
But we resemble God in certain ways.
けれども、ある意味においては私たちは神によく似た部分を持っています。
You know, like God,We are a Trinity, a body, soul, and spirit. God is Father, Son, Holy Spirit. We are a Trinity.
神がですね、三位一体、父、御子、御霊と三位一体であるように、私たちもまたこの体と魂と霊というその三つの部分からなっています。
And like God, we have an intellect. We can think through, and we have a moral nature like God.
また私たちには知性というものがありますし、またこの道徳性というものを持っています。神が持っておられるようにですね。
Of course, we are the creation. He is the creator. It will always be that way.
もちろん私たちはあくまでも非造物であって、神が創造主である、創造主です。この関係は変わりません。
But we're special.
でも私たちは特別です。
We're different. We're set apart. We're not just another animal.
私たちは特別に分けられて、他の非造物、他の動物たちとは異なっています。
And this is something that's very important.
で、このことは非常に重要です。
Don't put yourself down.
どうか自分をこうあまり蔑まないでください。
Don't talk about your life or think about your life like you're of little value, of your nuisance. It's not that way. God's word teaches that it's not that way. You are valuable. You're created in the image of God.
自分はもう何の価値もないんじゃないか。自分の人生なんかもう何も何の価値もないというふうなことは決して思わないでください。ここにはっきりと私たちはそうではない。価値があるものなんだと。私たちは神にの形に創造された、神に似せて作られたというふうにはっきりと書かれています。
Now in verse 26, it says, Then God said, Let us make man in our image.
26節の前半に、我々に似るように我々の形に人を作ろうと言われています。
Now the word for God there, when God said, Let God, and God said, is Elohim, the Hebrew word Elohim.
でここで出てきているこの神という言葉ですけれども、これはエロヒムという言葉です。
Now, L is a Hebrew word for God.
この L という言葉がヘブル語で神ということを表します。
The him, the suffix there, it's the plural form of L.
でそれにヒムという言葉がついて、エロヒムとなって、これは複数形を表しています。
And so here, right at the very beginning, we seeThe Bible talking about the Trinity of God, the Trinity, that there is one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
ですから、この箇所からも私たちは最初からこの神のうちに三位一体の姿というものを見ることができます。父、子、聖霊というその三つの威嚇を持つ核ですね。威嚇、位の核です。を持つ一つの神という姿をここで見ることができます。
Now, as you probably remember, the first chapter of John is very similar to the first chapter of Genesis.
福音書のヨハネの福音書ですね、気づいておられる方もいると思いますが、ヨハネの福音書の一章というところがこの創世記の一章との最初と。の箇所と非常によく似ています。
And there we see that Jesus was very involved in the creation.
そこで私たちはイエスがこの創造の御業に最初から加わっていたということがわかります。
Let's just read the first two verses, or the first three verses rather, of the Gospel of John.
ちょっとヨハネの福音書の一章の一節から三節を見てみたいと思います。ヨハネの福音書一章の一節から三節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。
Jesus was there at creation.
イエスはこの創造の時にそこにおられました。
And there we see in Genesis 1 as we're studying, let us.Create man in our image, says the Lord.
そしてこの創世記の中に見れるように我々に似るようにというその我々というところにこの方が含まれているということがわかります。
Okay, back to Genesis 1. Let's read the last verses 28 through 31. はい。
では創世記一章に戻って28節から最後31節までお読みします。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また、地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常によかった。こうして夕があり朝があった。第6日。
God has given us dominion over the earth.
神は私たちにこの地を支配させるようにその支配を与えられました。
And this means that we have a responsibility to take care of it. It doesn't mean that we, you know, have a, it's not a license to abuse the earth. If anything, it gives us more responsibility for it.
それはつまり私たちがこの他の作られたものたちに対してそれを世話をしていくその責任があるということであって、決してそれを好きなようにあしらっていいというそういった権利を与えられたわけではありません。
Now God looked at his original creation and he pronounced it very good.
神はこの最初に作られた、もともと作られた、これらをご覧になって、それは非常に良かったと言われました。
And even as we look at the creation now, today, and you look around at the beauty, you can see evidence of the goodness of God.
今日でも、この私たちの周りにある作られた神の作られた被造物を見るときに、私たちはそこに神の良さというものを見ることができます。
And yet,When you look at the creation, you also see that there are huge problems.
でも同時にこの被造物を見るときに本当にそこに大きな問題があるということも私たちは見ます。
There is much that we find as we look that is not good.
そして多くのものが良くないものというものがあります。
What happened?
何が起こってしまったんでしょうか。
And the book of Genesis answers that question.
そのこともこの創世記は答えを与えてくれています。
And as we move on, and next week it's going to describe what happened.
これをずっと学んでいくと、次回ですね、何が起こったのかを学びます。
But here in chapter 1, we see God's creation as he originally, we see as an original creation.
でもここでこの一章のところで私たちは神が最初に作られたこの被造物というものを見ることができます。
And we just see his design in creating a good world, his plan in creating us in his image and giving us a place in this world.
神はその創造の中で本当に良い世界をデザインされて、そして神の形に似せて私たちを作られて、そして私たちにこの場所を与えてくださいました。すべてが良かったわけです。
Very good.
非常に良かったとあります。
We had a place, we had a purpose. Everything worked well. Everything worked well. We had a place, our place in creation. Everything was in harmony. I'll use that word.
この最初の時には本当にすべてが良い状態で、すべてがこう統一され、調和があって、良い状態でした。
But remember this, God has not changed since that time.
けれども覚えておいていただきたいのは、この時から神という方は変わっていないということです。
His purposes have not changed.
神のご計画も変わっていません。
I mean, God doesn't change.
神は変わることはありません。だからこそ私たちはその方に信仰を置くことができます。
And we're going to see again why things, the world, our experience now doesn't match up. We're going to find out what's wrong.
ですから、これからですね、なぜじゃあその作られた世が私たちにこううまく合わないのかということを学んでいきます。
And we're going to see that God, right from the very beginning, when sin came into the world, God had a plan to redeem us.
そしてもう本当にこの最初の時から罪が入り込んできて、神がどのようにそこから私たちを贖い出そうとされているか、その計画も最初から見ていくことができます。
And God is at work. He's working to bring us back to that place where it is very good.
神は本当に、全てのことを働かせて私たちをもう一度この非常に良かったと言われるこの最初の場所に戻そうとしてくださいます。
But one of the reasons I love this book of Genesis is because in Genesis we find out who we are.
私がこの創世記を好きな理由の一つは、ここを読むと私たちがどういうものであるかということがわかるからです。
Our true identity.
私たちの真のアイデンティティです。
And I think that this is important. This is so important that not just we kind of understand the theory, okay, this is creation, how it differs from evolution, but that we get these truths deep in our hearts, that we believe them, and it affects how we see ourselves.
これは単にですね、この進化論とは違う創造論っていう学説なんだということだけではなくて、この真理を本当に私たちの内に深く受け止めていく、そのことが私たちに影響を与えてきます。
Because living in this world, we get influenced, we get affected by these prevailing beliefs, and we start to think, you know, if you're going about your business and you're out in society and the messages that you're getting is that you are just an accident, that my life isn't really of much purpose, is much, not much value.
ですならば、この世に出ていくと本当にさまざまなその考え方の影響を受けますから、例えば社会に出て行ったり学校に行ったり、そういったところでその私たちは偶然にできた存在なんだという、そういった考え方をこう受け入れていってしまうと、そういった考え方の影響を受けてしまうと、自分はもうあまりじゃあ価値のない存在なんじゃないかという考え方にこう結びついていってしまいます。
And we may start feeling like we're just like, you know, another, any other part of creation, we're just fighting for survival.We may feel like another part of the creation, like a plant or the animal. We're just fighting for survival.
そして他の作られた他のさまざまな動物のように、私たちもまたこの地上で生き残っていくためのこの戦いをずっとしていかなきゃいけない。
And it's oppressive.
それは本当に重圧になります。
Like all of the Bible, like all of God's Word, God's desire is that you know the truth.And that the truth will set you free.
この聖書の中には本当に神の願いというものが書かれていますし、神の真理が書かれています。この真理が私たちを自由にしてくれます。
And here in this, even in this first chapter, we're learning who we are. This is God. I am not an accident. I am a special creation of God. He had a purpose and a plan, and He has a purpose and a plan.For my life, for your life.
この最初のもう一章を読むだけでも、自分たちがどういうものであるかということが、その真理を知ることができます。そして自分たちがどういうものであるかということが分かると、偶然に生まれたものではない、神がご計画を持って作られたものであるということが分かってくると、本当にそこにこう生きる意味というものが生まれてきます。
So I think there are a lot of blessings as we study this book of Genesis.
ですから本当にこの創世記を学んでいくということは大きな祝福を得られることだと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for the truth that we read of here.
お父さん、ここで読んだこの真理をありがとうございます。
And I just want to say thank you, God, for creating me. Thank you for creating us.
お父さん、本当に私を作ってくださって、私たちを作ってくださってありがとうございます。